女子が女子のところでしようかなと思っている美容の話をします。ババアになったババアになったと言ってますけど、あずさです。いろいろあってですね、それこそですよ、自分のね給料をですねある程度好きに使えるとなったわけですから、結構ねあれ以来っていつ以来知らないですけど、美容業界のね闇みたいなものをですね一通り見たなというところで、きっとこれを聞いてる方はね男性の方が多いと思うんで、その辺のこう美容業界の謎闇、そのあたりをちょっとこうネタとして話したいなということを思っております。ですね、私自身はですね美容に金をかけているかというと、おそらくはまあまあかけてるぐらいかなという感じですかね。もっとがっつりかけてる人はそれは上はね切りなくいますけど、まあまあ一通りっていうとこですかね。中でも、すっごい広告は見かけるんだけれども何をしてるのかというところでね、美容脱毛の話とかちょっと一ネタ入れていこうかなと思いますけど、美容脱毛は何やってんのかっていうとですね、なんか毛をですね生えづらくする光みたいなやつを、フラッシュみたいなやつをピカピカってやるんです肌にっていう施術をするものです。でピカピカはですね、ある程度あんまり毎週毎週とかそれはダメで、だいたいどのぐらいですか、 1ヶ月ぐらいは開けなきゃダメなんですかね。皮膚がですね、皮膚にやっぱしこうダメージがありますので、そのピカピカ自体は1ヶ月おきぐらいにやらなきゃいかんと。で効果が出だすのはそのピカピカをだいたい最低でも6回以上はやらないと効果は感じにくいと言われているんですよね。だから医療レーザー脱毛というのが高いけど一発で終わるっていうのはそういうことですね。出力が弱いと、美容脱毛ですので、そのピカピカはやるんですけれども、マイルドなんでその一気に効果が出るわけじゃないですし、あと毛がその生えようとしてる毛だかなんだかその状態にないとダメらしいんで、そういうこうサイクルの中でね、全部のとこに当てるにはやっぱりちょっとそれぐらいの期間が必要ですよみたいな、こうツルツルにするにはそういう期間が必要ですよみたいなことを言われるわけですよってことです。だからあれはですね、そのピカピカのを当てるためにのことを言ってるっていうことですね。でそのピカピカするのはですね、いきなりやっていいわけではなくてですね、綺麗に剃っていかないといけないんです、その箇所をカミソリで。売ってるやつで脱毛器とかありますけど、あれはやったらダメで、剃らなきゃダメなんですね。剃って要は毛根が残っててないとダメなんです。だから脱毛に行くために低毛をするんです。めんどくさいでしょ。めんどくさいんですよ。それがね1ミリとかじゃなきゃダメなんですよ。1ミリ以下とかじゃないと残しすぎって言われて、で基本は剃っていくんだけど、やっぱり全部をきれいにっていうわけにはなかなかいかないので、まあ、どうしようもないところとかはちょっと剃ってくれたりはするんですけど、基本は自分で全部やっていかなきゃいけないんですよね。でだから脇とか足とかだけだったらそれでいいんですけど、全部と全身ってなると全部全剃りです。どうやってやるんだよっていう話ですけどね。で見ると聞くと同棲してる彼氏にお尻ですよね、お尻の穴のとこですよ、 VIO って前から順番に言ってますよ、 VIO の O のところを同棲してる彼氏や夫にやってもらってるとか、もう何のためにお前は脱毛に行くんだっていう話なんだけど、わけが分かりません。まあ水着からはみ出したら嫌だとかそういうね、いろいろあるので、あとあれだよ、今ねそれこそババアの間で流行ってるその VIO の脱毛っていうのはね、後々の介護のねしてもらうために生えてない、あれでも全部なのかな、生えてない方が清潔だと イスラム教みたいですね、あの生えてない方があの清潔が保てるということで、あの毛を残さずにそこを脱毛するみたいなのがなんか一時流行ってましたけど、今どうだか知りませんけど、ということです。で、その脇500円、通い放題と、通い放題っていうのはつまりあのあれです、もう生えなくなったなっていうのを感じるまでやっていいですよと、回数制限はございませんっていうやつなんだけど、まあ脇だったら10回、いや6、7回やればもう十分なくなった感じにはなると思いますよ。脇は効果感じやすいんじゃないかな。まあ、あの人にもよりますけどね。だから脱毛器持ってたんですけど、あのいつかな、それこそメキシコ行く前後ぐらいから行ってっかな、美容脱毛。あのこれ行ってるんですけど、でもともと行ってたところがあのコロリっていうところで、もうない、今はなきコロリっていうところなんですけど、全身のを専業の店なんです。だからあの脇だけ500円とかそういうんじゃなくて、基本は全身なんだけど、本当に全身か、腕とか足とかを中心としたちょっと間引いた全身かの2択だったんですよ、そこはね。でそこはだから結局その契約するんだよね、エステとかと一緒だけど、契約して何回分で、そのいつやるかは予約してくださいと、で何回分の権利を買いますという契約をするんです。でそれを一括で払うのか分割で払うのかっていうのが、月々なんか3600円が できるとかって言ってるのは、あれを3600円を何十回やるっていう話です。で、契約書を交わして一括でどんぐらいですかね、まあ、安くて 12、3 万だよね、6回で、で12回24回とかになってくると30万40万とかでかかってくるのが一般的でピンキリです。それでそこは安かったんですよ。だからその間引いた全身っていうので始めちゃったんだけど、始めた6回目を消化した頃にですね、店がなくなると言われて、美容業界の闇ですね、なくなるって言われて、でじゃあどうすんのって言ったら、そのなんかミュゼに統合されるんで、ミュゼのお店で受けれるようになります、受けれるようになりますっていうかなりますじゃなくて、お前のとこが減って、ミュゼが増えて見えるけどお前のとこが減るだけじゃねえかよみたいな感じで、結局そこは、ね、やっぱりなくなって、近くにあったから。でミュゼに変わったら変わったで、だからそこは料金体系違うからさ、いやと思って、もう閉まる直前にもう6回って言って契約したんですよね。で残りその部位の分け方とか回数の概念っていうのが店により違うのよ。同じ腕って言っても分け方が違うのよ。肘は別ですとか、肘は一緒ですとか、あの肘は1個に数える数えないとか、膝は1個に数える数えないとかあるんです、あの違いが。めんどくさい、またそれがねグラフィカルなんだよ、あのホームページの書いてあるのがさ、分かんないんだよあれで。いやでもミュゼ切り替える前にもう6回契約しとこうと思って、その内容はスライドしていく形で見る施術を受けてるんですけど、まあ予約は取れないね本当に。どうしようもないね、もう店を選ばないっていう風にしないと全く予約は取れないです。で変に開くとまた戻っちゃうんですよ、なんか知んないけど毛が。困るよね。4ヶ月ぐらい空いたんだよあの時、2月にやって次やったのは6月だったんだよね。で4月1日になるまで新しく予約できませんって言われて、ふざけんなよと思ったけど、もうしょうがないじゃないですか。で4月の時点で6月しか予約できないわけですから、だいたい2ヶ月先ですね。あの前もってさ入れとければいいけど、できないからもうわからんわって思いながら やってましたけど、ただしですよ、またそこでかもられて、あのそのピカピカをやるとですね、肌が乾燥しやすくなりますと言われるわけです。で保湿をしてちゃんとやってくださいと、あの肌が乾燥したり荒れてたりすると大変そのダメージがあの出るので、とにかく保湿をしって言って、保湿のための商品を売ってくるわけよ、やつらは。あるんだよそのあれが、そのなんつうの、そういうのってサロン売りのコスメみたいなやつがあるわけですよ。これうちで使ってるやつはこれですけどね、お買い求めいただけますみたいなやつが出てくるんだよね。で最初そのなんかローションみたいなやつを塗った時になんかベタベタすんなーとか思って、そんなにすごいのかみたいな思ってましたけど、もうダメだね。あのもともとですね、ここ数年ですね、私ですねかぶれやすい皮膚になっておりましてですね、まあそれは脱毛やってるせいかもしれないですけど、やる前からそうなんだけど、で皮膚科に行って痒いんですと、 よく痒くなる部分とかがあるんですね。首のところとかがよく痒くなりやすいんで、痒いんですとかって言って塗るんだけど、やたら言われるのはとにかく乾燥さないように保湿をとにかくやってくださいねって言われるわけよ。で、自分としてはやってる気でいたんですよ。某製品を使ってたんですけど、それは保湿ジェルだったんだけど、やってるから大丈夫だろうと思ってんだけど、乾燥してますってやっぱり言われるわけで、その脱毛サロンに行った時も、あれやってるつもりですけど乾燥してますかって言ったら、してますと、もっと保湿が必要ですと言われて、マジかよみたいなことを思ってたわけですよ。でもやっぱり確かに、特に初回はそのピカピカをやった時に、まあ、確かに乾燥をねしやすくなるなと思って、どうしてたんだっけかな、買ったのか、そこの店でね、同じやつ、その高保湿タイプみたいなやつ買ったわけでね、やっぱり、ね、家で使ったらですね、もう全やっぱり違うんですよね。ベタベタしますけど、あの某ですね、某ボディショップ、某ボディバターとかは高保湿だと言われてますけど、やっぱりベタベタしますよね。あれと近いけど、あんなに油っぽくはないっていうか、もうちょっとさらっとしてるやつなんですけどね。で、塗れば何が違ったかっていうとですね、特に二の腕とかですけど、二の腕も、私は二の腕出す服は着ないんですけど、痒かったりするんですね。だからそれはやっぱり乾燥だったんで、ブツブツして痒かったりとかっていうのがなくなったんですよね。あと思って、こういうことかと、ブツブツして痒くなくなって、あと膝とかも結構、膝肘って乾燥目立つところなんで、ガサガサしたりとか、ザラザラしてちょっとブツブツしてたりとか、ちょっと角質がちょっとこう、出てきたりとかっていうのがあるんですけど、これもこれもそれを塗ると、ことによって治ってきたんですよ。いや、こういうことかよと思ったら、もうやめられないよね、これね。そう、メキシコ行くときも持ってってるから、行く前からやってるわ、脱毛。もう依存が始まりですね。その某社の某ジェルはもうやめて、そっちのサロン専売品みたいなやつ。まあ、でもね、高くはないんです。世の中体につける、塗るクリームとかでバカみたいに高いのいっぱいありますけど、それはコスパを考えればそんなにべらぼうに高いもんでも、それまで買ってたやつだって高かったし、だからまあそれをそれに変えたりとか、その美容業界っていうのはあと怪しいね。私はね、あの美容業界に対してちょっと一個疑問に思ってることがあって、美容業界の IT とか情報セキュリティってどうなってんですかね。昔一回高野由里で情報漏洩ありましたよね。あるよ、そりゃ。怪しいもんだって。絶対なんかちゃんとしたパソコンとかもなんか古っちそうだし、サーバーとかもどういう管理してんのかな。だって、プリンター壊れて契約書出ないとか言われたんですよ。そこ、店の名前言っちゃったよ。そこで。やばいよね。で、予約も、なんだっけな、その店のそのパソコンから予約取れないから電話しろって言われてさ、なんでみたいな、思うじゃん。怪しいんだよな。で、他にもネイルサロンとかでも予約とかパソコンとかなんか怪しいんですよ。とにかくなんか見てると、だもうちょっとその客のほら、結構ほら重要なことあるわけじゃない、その体のどこにピカピカやったとかよ、あるわけですから。いや、ちょっと、だからそこにね、食い込む余地があるような気がするな。多分美容業界っていうのは機材とかにすごくお金がかかっていたりとか、そういう衛生管理とかにお金をかけていたりっていうのはあると思いますけど、IT はもう激弱な気がする。だから、IT ベンチャーの会社とかは、そういう、安心して、そういう顧客情報を管理できるサーバーとか仕組みシステムとか、あとリースでもいいから、そういうパソコンとかタブレットとかですよねっていうのを、それこそ客に説明するときとかだってさ、あんな紙じゃなくてタブレットとかでパってやればいいじゃんって思うんだけど、そこまでやれてるところってやっぱ限られてるから、だからある程度チェーン展開してるサロンとかでも全然なんですよ。だ、そういうところにもっと売ればいいのに IT 屋さんはって思うんだけどね。でも高いからね、システムって、開発ソフトとかも高いしさ、だからなんか ね、使いたいけど使えないんですっていう感じかもしれないけど、そういうなんかパックみたいな感じでこう安く提供してチェーンとつながりが作れたらね、でもそれで安心が買えて顧客にも信頼されるってなればさ、あの P マークとか取ってしまえばね、安心じゃないんですかって思うけど、なんかそこにビジネスチャンスがある気がしてならないんですけど、なかなかあのいかないなっていう感じですね、ということでした。脱毛って何やってんのっていうのはそういう話。あとネイルサロンとかね、ね、まあお前もそんなところに行くようになったのかと言われそうですけど、行きますよ、3週間に1回ぐらい行ってますかね。ちなみに髪の毛切りに行くのは2週間に1回行ってます。あの1回は前髪だけ切りに行って1回は全部切るんですけど、そういうので行ってます。であのそれはもうきっちりペース決めて行ってますけど、ネイルサロンはジェルとかもやってましたけど、今はもう外しちゃってケアだけですね。で、あのなんで行き始まったのかっていうと、足の爪を切るのが非常に苦手なんですよ。で切りすぎちゃったりとかして、あの血が出ちゃったりとか、形がうまく作れないかったりとか、手もそうなんですけどね、私爪切るの下手なんで、でなのでもう足の爪は人にやってもらうことにしました。で、あの足はねちょっと高いんだけど、ただまあ安心は安心ですんで、でケアもやってもらえるんで、もともと私は足のあのかかとの角質とかは綺麗な方なんです。あの剥がしたりする癖はないので、ただやっぱりこう爪の周りとか爪自体はやっぱり自分で切ってるとぐちゃぐちゃになっちゃったりとかっていうので良くなかったんで、やってもらうようになりましたね。でもそれもあのよく行ってるサロンでトラブったんで、サロン今度変えることにしたんですけど、あのそれもね、あのそこは、まあ、私の家の非常に近所にあるチェーン店なんです。でやってもらってたんですけど、忙しいっていうか予約が立て込んでんだろうね。多分平日の昼間とかだったらガラガラなんだろうけど、やっぱり私が行こうと思う平日の夜とか土日っていうのは予約が混んでんですよ。で、早く終わらせたかったんだと思うけど、その日も足のケアをやってもらった後にベースコートを塗ってくれって頼んだんです、追加で。ですっごい嫌そうにされたんだけど、でもプラスで500円取れますからね、払いますから。だから塗ってもらえませんかって言って、無理って言われたらじゃあいいですって言おうと思ったけど、やるって言うからやってもらったんですよね。で手、その時は手のケアも一緒にやってもらったので、手は後だったんだけど、で、あの自分も不注意でしたけど、乾く前にですね席移動してくださいって言われて、足をやる席、フット席っていうのが限られてるんですよ。で次の客が多分来てたんですよ。それであの移動してくださいって言われて移動したんだよね。でその時に靴下とか履くからあの移動したんだけど、その時に乾いてなくてですね、ベースコートが。で靴下脱いだ時に剥がれたんですよね、結構汚い感じで、ベースコートもろとも。でふざけんなよと思って剥がして、あの除光液とかで剥がして、もういかねえと思って、予約そこでだいたい次いつにしますかって言って取るんだけど、足だけ取ってたんです、あのあまりにも空いてないって言われたから。手足両方は無理ですって言われて、じゃあ足だけでいいから入れてくれって言って入れたけど、もうその日のうちに電話して、あのすいませんって言って、予約したけど、足だけ予約したけど、あの剥がれたし、ベースコートあので乾く前に席移動させられたし、やめるって言って、なしでって言ってサロンを変えたっていう経緯があって、あのネイリストっていうのも多分ね儲かる仕事じゃないとは思うんだけど、その店は確かに入れ替わりは激しい感じでしたね。でちょっとこう、私はあんまりうるさく言ったりとか、すごいこうあの細かいあのデザインネイルとかをやるタイプではない、ケアとかしかやらないので、割と新人っぽい子があてがわれがちだったんですよ。割と慣れてねえなこいつみたいなのがあてがわれがちだったから、その日も知らない人でしたけど、それでちょっとそういう感じになって、ちょっとなーてんてんてんみたいな感じでした。まあ立地がいいサロンなんで潰れたりっていうことはないと思いますけど、ちょっとねーっていう。で今日知ったんですけど、今日あの消費生活センターのホームページを見て知ったんですけど、ネイルをやるのには資格はいらないらしいです。国家資格は必要ないそうです。特に免許はいらないそうです。 怖いよね。あの松江区はいるそうです。松江区は美容師、タトゥーは医師の資格がないとダメだそうです。だけどネイルはないんだって。だからそこにあの Q&A にあったのは、ネイルジェルをやったらあの指がなんか指がなんだっけ腫れたみたいな、指先が腫れてしまったみたいなのは、まあなかなか難しいみたいですね。あのジェルと普通のマニキュアは何が違うんだみたいな話がありますけど、まあ普通のマニキュアっていうのはあの塗って乾かすってだけなんですけど、ジェルは塗って、ライトを当てるんですね。青っぽいやつを当てるんですけど、ライトを当てるとすぐに固まるというので、持ちもいいのでちょっと分厚い感じになりますけど、非常にあの仕上がりも綺麗だし、取れづらい、あの剥げてきたりっていうことはまずないです。外れることはありますけど剥げることはないので、綺麗な状態が長持ちするので、ジェルはまあ、手軽だし綺麗なんで、まあ、好まれてるんですけどね。ただしジェルの弱点っていうのが一個あって、ジェルってあのくっついてるんですけど、一応爪にはくっついてはいるんですけど、そのはくっつき自体は弱いというかあれなので、爪の先をちょっとこうカバーするように塗るんですよね。ジェルって爪の先もかぶってるんです。ジェルがそこを固めるんですよね。でその先で止めてるんですよね。だからもし指で引っかいたりしてその先が外れると全部ベロって外れるっていうリスクがあって、でそれを修正するのは本当大変なんで、もうまた店に行って直してもらわないといけない。自分では剥がせないので、なんか爪切りみたいなので一応真ん中ら辺でバチンって切って、で取って、その取れるところだけ取って、あとはまた付け直してもらうっていう必要があるので、外すのとかは結構大変です。あの薬剤とかでこうガリガリあのやるので、指に負担はもちろんかかるのはジェルの方がかかると思いますね。まあ、ですけど、まあ気楽っていうか楽、扱い自体は楽なんでね。あとね、ジェルネイルの弱点はね、爪がやっぱり伸びてき、あの伸ばした状態でつけるんですけど、その先の部分にいろいろねゴマとかね、塩ひとつまみとかやった時入るっていうね、ゴマ取れないんだよ。でそれで嫌になって私ジェルやめたんですけど、あとは爪が伸びてくると、爪のあの皆さんやってる人は分かると思うんですけど、爪って伸ばすと爪の下にもう一個肉があるんですよ。指と爪の間にもう一個皮膚みたいのがあるんですよ。で爪の下って爪だけ伸びてくるわけじゃないんです。爪が伸びてきた時って爪の下のその薄い皮膚も一緒になって伸びてくるんですよ。伸ばしていくとなんかピンクの肉、薄い肉みたいな、ただ神経通ってるんで痛いんですよ切ると。でそれが伸びてくると短くしづらくなるんですよね。だからそれが伸びてきてるから、その肉が伸びてきて、その肉切れないから爪が伸びるみたいなのがどんどんどんどん繰り返されて伸びてくんです。爪がね、まあどんどんどんで、もうやりづれえなってなって短くしたくなってきて、でも肉があってこれより短くできませんって言われて、うるせえよっつってもう自分で切ったんですよ爪バチって。肉結構肉のもう内側まで行くぐらい切ったんです、バンって。で肉切るとすげえ痛いんだけど、ちょっとやっぱりでも肉が露出するから、その爪の下の1個下の層の肉が露出するから痛いんだやっぱり触ると。ただあのいずれへっこんでくるので、今でもギリやっぱり指先近くまでその肉ありますけどね、あの伸ばす前よりかはその肉は縮まりはしませんけど、伸びてますけど、ただ爪を切れば、切ってちょっと我慢してれば縮みますんで、あれがあれハイポニキウムっていうらしいんですけどね、ハイポニキウムが伸びたい、私は伸びたくないんです、嫌なんです。だからやっぱり指先使う作業は多いですしね、だって見えないと触れざるを得ないことって結構あるので、その時に爪がやっぱり邪魔だとパソコンとかもやりづらいしねということもあるので、そのハイポニキウムっていうやつが伸びてくるとうざいので伸ばしたくないんです。だからもうこれからはジェルはたまにしかやんないって思って、その日もやろうと思ったんだよ、あの日もやろうと思ってたけどやめたでそれはその足のせいじゃないけど、なんかやりたくないなと思って、ちょっとなんか その時あれかな、親戚に不幸があったりしたんだったかな、それでちょっとネイルもなって思って、やってもクリアジェルやろうかなと思ったけど、いいやっつってケアだけでいいですっつってやめた。だからこそサロン変えられたっていうのはありますけどね。取るっていうのは結構大変なんで、まあでも一通りやりましたよ。色は色、あの変なやつはやってないですけど、ピンクとかそういうのはやりましたけど、なんでそんなのもねやったりしてますよ。脱毛やったりね、ネイルやったりね、何やってんだって感じですけどね。相変わらずオイルトリートメントとかも行ってます。赤すりね、赤すりもやったんだよね、近頃で。オイルトリートメントをやる前に赤すりをやるべきらしく、赤すりをやったんですけど、ある時さ、それこそ保湿の問題ですよ。赤すりやってオイルトリートメントやって、その後お風呂入って、で家帰ってきた時に保湿をしなかったんです。そしたらなんか体中が痒くなっちゃって、乾燥ですね多分ね、赤すりで多分取りすぎたんだと思いますけど、でもう二度とやるかと思って赤すりはやめましたけど、1回目の時は良かったんだよな。やっぱりだからそれこそ保湿をやんないとダメなですね、脆弱な皮膚になっちゃったと、そういうことですよね。でもね、オイルトリートメントをやってるたおかげでではないですけど、人前でっていうか施術ですね、そのピカピカ脱毛の時とかも裸になるんですよね。人前で裸になるわけです。で背中とか腕とか、それからピカピカやるところにこうジェルを塗られるんですよね。多分効果を高めるためのジェル、あれは冷たいんだよ、その猛烈に。ただジェルが塗ってないとさ、ヒリヒリちょっと火傷みたいな感じになって熱いから、あれジェルは必要なんだけど、とにかくジェルが冷たいわけよ。で背中に冷たくなりますとか言われて塗れるときにビクって結構なる人もいるらしいんだけど、なんか意外と大丈夫ですねって言うから、意外と慣れてますみたいな。最近はオイルトリートメントでも結構その金かかることをいろいろやっているので、それは基本的には自分のその筋肉のほぐしとかに使うものなんですけど、本当は送信に使うんだけどね。でもそういうのにこうクリームを塗ってからこの機械をかけますとかっていうのをやったりするので、そういうのはまあ慣れてるっちゃ慣れてるので、まあ慣れてる方かもしれませんけどねみたいな言ってねやりますけど、ただお腹の毛剃るのとか、あの時はやっぱりもうクスクス笑っちゃう、くすぐったくて笑っちゃったりとかしますけどね。まあまた来週行きますけど、ミューゼはねとにかくね予約が取れねえよ。その500円の脇の人とかが選挙してんだと思うけどさ、全身の予約はとにかく取れないんだ。いいけどね、サロンのあの感じとかね、施術はねいいよやっぱり、素晴らしいとは思うけど、しょうがないね。そんな感じですかね。美容はそういうところかな。もうあとは細かい話はね、まだ毛染めは始めてないですしね。一時脱毛しないで、なんだっけ、すね毛脱色とか流行ってる時ありませんでした。まあいいですけど、はい。そういうことはやってない。ちょっと今絶賛脱毛中ですと。そんなことでした。あずさでした。